先生、実際パーキンソン病の治療方法というのはいくつかあるんですか？
はい、大きく分けてまず3つに、まあ、分けて話すると分かりやすいかなと思うんですけど、まあ、一番はやっぱり薬物療法ですね、はい、これが基本になると思います。
薬ということですね。
そうですね。で次に、運動療法っていうことなんですけど、運動療法っていうのも実はパーキンソン病の症状に有効であるっていうのは報告がいくつもあります。まあ、一般的にはリハビリなんて言いますけど、むしろもう運動療法、積極的に運動しようっていうことですね。あともう一つが手術療法ですね。あの脳の手術療法も保険適用を受けても数年経ちますし、されてる患者さんもだいぶ増えてきました。この3つに大きく分けて、まあ、治療法っていうのは考えてもらうといいと思うんですが、
はい、
代表的なその薬物療法からちょっとお話ししますけど、薬物療法の場合はあの先ほど脳のドーパミンという話しましたけど、これが減って出てくる症状が運動症状なので、ドーパミンを補ってあげるっていう治療が中心になってきますね、
はい、
足りなくなっているものを補うので効かない人はいません。効かない場合はよっぽど吸収が悪いか診断に見直しが必要か、もうどっちかって言ってもいいくらい、ほぼ皆さんがあの有効で、あの症状が改善する方法ですね、
はい、
ドーパミンを補充するっていう方法も今薬剤がいくつも増えてまして、ドーパミンの前段階の物質でレボドパっていうのが、まあ、主に使われますけど、ドーパミンアゴニストっていう薬剤も使われるんですね。たくさんあるので一つ一つはお話ししませんけども、この2つ、まあ、大体組み合わせて治療することが多いですね。でこれらの分解を遅らせるっていうんでしょうかね、有効に使うために分解されないように調節する薬剤なんかもあるんですね。なのでドーパミン補充療法っていうのがおそらく大半の患者さんが、まあ、行われている治療方法だと思います。で加えてですね、
はい、
日本を中心に最近ドーパミンを介さない治療方法って、治療薬っていうのがいくつか出てきてまして、
はい、
要するにドーパミンを補充するだけではなくて、ドーパミン以外のものもあの改善して、まあ、症状に何らかのいい効果がないかっていうふうにして開発されてるものが日本を中心に出てきてるんですね。それも今あの結構な患者さんが内服されていらっしゃると思います。まあ、薬剤だとそんなところになりますね、
はい、
運動はですね、あの論文で発表されているものだけでも、例えば太極拳、あとヨガ、タンゴ、まあ、この3つぐらいが論文でも発表されてまして、やった人とやらない人ではもう症状が全然違うんですね。で実際あのこういったものを取り入れて、あの、まあ、介護保険で利用できるようなリハビリ施設であるとか、まあ、病院単位でも入院リハビリテーションが可能な病院では行われているところが増えてきているような印象があるんですけど、実際論文なんかには取り上げてはいないのかもしれませんけど、動作を大きく大きく行うっていうのがとってもあのパーキンソン病の患者さんに有効なんだそうです。例えば歩く時も普通にただ歩くんじゃなくって、兵隊さんの行進みたいに大きく手を振って大きく足を上げて、まあ、できればその時に大声で掛け声かけながら歩いてもらったりすると、やる前と比べれば移動速度が上がってたりするっていうんですね。
あ、なるほど。
なので足腰に自信のない方は無理されずに、運動ができる方にはそういうのを取り入れてもらってやっていただくっていうのが、薬を使うだけじゃなくて、まあ、病気のいい状態を保つ、まあ、ために役に立つかもしれないですね。
はい、
手術療法はおそらくあの、まあ、脳外科の先生と一度相談をしなくてはいけないので、皆さんにこう適用があるわけではないんです。でむしろ病気がある程度進行してきて、薬剤によるコントロールがちょっと難しくなってきた頃、そういったタイミングで脳外科の先生に相談をするっていうことが一般的 で、そういう状況の方でも実際はできる方できない方がいらっしゃるので、これはあの患者さんがしたいからやりますっていうふうにはなかなかできない方法ですね。
お医者様同士のこの連携、タカとの連携の上で、
はい、
じゃあ行われているということなんですね。大掛かりな手術なんですか？
手術そのものは実は脳に電極を差し込むんですけど、骨に穴を開けて電極を刺すときは局所麻酔でやるんですね。
はー、全身麻酔ではなく、
局所麻酔でやるので、患者さんはきちんと目が覚めた状態で、実際その電極を刺した後にちゃんと適切な場所に刺激が入るかどうか確認するために患者さん診察するんです、手術室で。それできちんと狙った場所に電極が留置できたっていうのを確認して、その後で今度電池が必要ですよね。まあペースメーカーと同じような格好の機器を胸のところに入れるんですけど、その時はさすがに全身麻酔をして、それで電極につないで電池を胸のところに留置するんですね。
なるほど、脳に刺激を送るという手術になるわけですか。
そうですね、はい、そうですね、脳深部刺激療法って言いますね、はい、
投薬というところで先生、副作用ですとか服用の際の注意点というところはありませんか？
はい、一番重要なのはやっぱり処方された通りに内服してもらうっていうことですね、
はい、
例えば若い方ですと仕事があってどうしてもその時内服できませんとかですね、高齢者の方は内服を忘れるとかですね、そういうことがよくあります。病気の長い経過の中で薬の飲み方が不定期であるとか、いい加減な内服をされちゃうとかいう風になると、
はい、
副作用も出てきやすくなりますし、あと長いことを持たなくなる方もやっぱりそういう方に比較的多くいらっしゃるように思います。なので一番重要なのは指示、担当の先生に指示された内服をできればきちんと守って継続してもらいたいってことになりますね、
はい、
あとはそうですね、内服の効果がかなりこうはっきりしてますんで、内服すると良くなるっていうのが患者さんも実感としてあるんだと思うんですけど、自分で足しちゃう方がいるんですね。これは絶対に避けてほしいですね、
はい、規定の量でということですね、はい、さあ日常生活の中での注意点アドバイスなどその他ありましたらお願いします。
はい、外来に来られる方皆さんによく聞かれるんですけど、例えば生活上食事上なんか注意した方がいいことありますかって、実はパーキンソン病の方制限は全くないです。何一つ今までと変える必要はないです、実際食事も例えばまあ、宴会があったら出かけて行って食べるのは全然構いませんし、あと例えばそうですね、海外旅行とかしたければ準備は必要ですけど、行ってもらうこと自体には全く問題はないです。ただお薬は忘れずに持ってもらうっていうことと、その宴会の際に飲み忘れないようにとかですね、そういったことですかね、
はい、
楽しく生活してもらうのが一番大事だと思います。
はい、
ただ進行してきて症状がだんだん重くなってくるにつれて、薬が効かない時間帯っていうのが出てくる方がいらっしゃって、ウェアリングオフっていうんですけど、そのウェアリングオフの時は無理されないように、例えば体操中だとしてオフになってきたらそれはお休みしてもらうとか、でまた体が動くようになったら開始してもらうとか、その症状に合わせて注意をしてもらったらそれだけで十分かなというふうに思いますね。
はい、さあいろいろお話を伺ってきました。パーキンソン病について皆さんいかがでしたでしょうか。それでは最後に前田先生から皆さんにメッセージをいただきます。
はい、よく薬で治療可能な病気なもんですから、できれば先ほど申し上げたようなその症状がある方は早めに医療機関を受診してほしいんですね。特に震えがあるっていう、ただそれだけでも実際はパーキンソン病のこともありますし、なので、医療機関を受診して、もしパーキンソン病であれば治療薬で改善しますから、早めに神経内科っていうかを受診してほしいと思います。 あとパーキンソン病の患者さん非常に多いので、岩手パーキンソン病友の会とか、そういう友の会っていうものもありますので、患者さんお一人で悩んでないで、そういったところにこう顔を出してみるっていうのも大事なことかもしれないです。まあ、いずれあの症状が良くなる病気ですから、早めに病院を受診してもらうっていうのが一番大事なので、ぜひこの機会に覚えておいてもらえればっていうふうに思います。